今朝の聖書の箇所は詩編の第19編1節から15節です。詩編第19編1節から15節をお読みいたします。指揮者によって賛歌ダビデの詩。天は神の栄光を語り、大空は御手の技を告げる。昼は昼に言葉を伝え、夜は夜に知識を送る。語ることもなく、言葉もなく、その声は聞こえない。その声は全地に、その言葉は世界の果てにまで及んだ。そこへ神は太陽のために幕屋を張った。太陽は花婿のように祝いの部屋を出て、勇者のように喜んで勇んで道を駆け抜ける。天の果てをいでたち、四方の果てまで行き巡る。何一つその熱から隠れるものはない。主の律法は完全で魂を生き返らせ、主の定めは誠で無知なものを賢くする。主の諭しはまっすぐで心を喜ばせ、主の戒めは純粋で目を光り輝かせる。主への恐れは清くいつまでも続く。主の裁きは真実でことごとく正しい。金よりも、あまたの純金よりも好ましく、蜜よりも蜂の巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべもこれらによって教えを受けました。これらを守るとき報いは大きい。誰が知らずに犯した過ちに気づくでしょうか。隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から引き離し、これに支配されないようにしてください。その時、私は全き者となって、多くの背きの罪から解き放たれるでしょう。私の口が語ることと心の思いとが見前で喜ばれますように。主よ、我が大岩、我が贖い主よ。以上です。本日は、主よ、我が大岩、我が贖い主よ。O Lord, my rock and my redeemer と題してお話をさせていただきます。皆様ご存知の通り、この詩編の第19編というのは大変有名な内容でありまして、ナルニア王国物語を執筆した C.S. ルイスという人が、この詩編は詩編の中でも最も優れた詩であり、世の中においても最も優れた歌詞であるという言葉を残しています。昔の人々は読むというよりも、この言葉を聞いてまた歌にして、この内容を反復していた、覚えていたということがございます。今日のこの19編の内容から、私たちは3つのことについて確認していきたいと思います。スライド、ありがとうございます。1番目、被造物を通して語られる神。2番目、御言葉を通してご自身を示される神。そして3つ目に、深い関係へと、また悔い改めへと導かれる神。私たちの神がどのような神様であるのかということについて、共に思いを寄せたいと思います。次のスライドお願いします。冒頭の1節から7節、1節はタイトルになっていますけれども、この中で、天は神の栄光を語り、大空は御手の技を告げる。つまり、自然界が、この神によって作られた被造物が、すべてがこの神様の栄光を表しています、語っています、その御手の技を告げていますと述べています。ちょっと難しい神学用語で言いますと、このことを一般啓示、ジェネラルレボレーションというふうによく呼ぶことがございます。つまり、自然を通して、動物を通して、また宇宙を通して、被造物を通して、神はご自身を示されていますということになるわけです。確かに夜空を見るときに、肉眼ではああいう状況は見ることはできないかもしれませんけれども、スライドに写真あげましたけれども、銀河系があり、またさまざまな宇宙の形態があるということ、このことを私たちは科学者の皆さんの研究のおかげで知ることができています。また青空を見て太陽を見上げるときに、なぜこの太陽があるのか、太陽の光と熱がなければ私たちは生きることもできない、当たり前のようにいただいている空気や水、こうしたことを享受することもできませんけれども、しかしこうしたものはすべて神によって作られ、 その創造主である神を指し示しているのだというのです。新約聖書のローマの信徒への手紙というのがあります。次のスライドお願いします。1章18節から20節にこういう言葉が記されていますのでお読みします。不義によって真理を妨げる人間のあらゆる不敬虔と不義に対して神は天から怒りを表されます。なぜなら神について知りうる事柄は彼らには明らかだからです。神がそれを示されたのです。神の見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造以来被造物を通してはっきりと認められるからです。したがって彼らには弁解の余地がありません。使徒パウロがこのようにこの手紙の冒頭で、まだ神様のことを知らないと思われているような人々であっても、自然界を通して被造物を通してはっきりと神様のことは示されているというふうに述べています。確かに人間が住んでいるところ、そこにはなぜか分かりませんけれども、私たちの存在を超えたお方に対する畏怖の念といいますか、恐れというものを全ての人が持っている。これは人類学者の皆さんたちが様々なリモートエリアに行って村々の中で神様のことが語られていない地域であっても、なぜか分かりませんが、宗教または信仰というものがそこには存在しているということ、その不思議さを物語っています。しかし自然界はこの道徳的なことは一切述べていませんということもある人は指摘します。神の存在、神の偉大さ、賢さというものは示しますけれども、しかしそこに善悪というものは存在しないと。先日ある生物学の研究をなさっている大学の先生にお会いしまして、クリスチャンの方ですけれども、私の方から生物学を専門に研究をなさっていて、そしてキリスト者であるというのは稀ではないですかねと申し上げました。そうしますと先生は、進化論のせいですかねというふうにおっしゃいましたけれども、その会話の中で本当にこう研究をなさっていて、私たちがこう存在しているこの地球で命が与えられているというのは神秘的ではないですかと申し上げました。その先生はすかさず、命とは神秘すぎて説明しきれませんとおっしゃいました。小さな小さな世界をずっと眺めて、顕微鏡で眺めておられる先生でありますけれども、その小さな世界に私たちの神の御手が見られるというのです。自然界を通して被造物を通して語られる神、この啓示といいますけれども、これは継続して与えられるものだと聖書は示しています。3節にこうありました。昼は昼に言葉を伝え、夜は夜に知識を送る。昼は昼に言葉を伝えと訳されている言葉は、原文ではニュアンスとしては、泉が水を湧き出すように絶えず語っているということになります。夜は夜に知識を送る。確かに夜空の星は遥か彼方から光を放ち、私たちのもとに届けます。ある人は言いました。夜空がなければ、私たち人間は自分たちの存在を本当の意味で理解することはなかったかもしれない。私たちはあたかも自分たちだけが存在している、この世界が全てだというふうに思ってしまいがちです。しかし宇宙を見上げる、夜空を見上げることによって、いかに小さな存在であるのか、この大きな大きな世界、宇宙を作られた方がなぜ私のようなものにも心配し気をかけ、全てを守り愛してくださろうとしているのか、不思議でならないということに気づかされるというわけです。この箇所は人類の全てのものがこのお方のことを何らかの形で知っていますということを示します。そしてこの啓示というのは全世界の果てにまで及ぶと誤説にあります。太陽の光のように、熱のように隠れることがなく、すべての人に注がれるというわけです。しかしここで詩編がもし終わっていたら、そうであればこの自然をじゃあ見ていれば神様と出会うことができるではないかというところで終わってしまいます。 そうではない。次に続く言葉があります。次のスライドお願いします。それが御言葉、つまり聖書の言葉を通してご自身を示される、それが私たちの神であるということです。神学用語で、これも少し難しい言葉になりますけれども、特別啓示というふうに分けています。スペシャルレボレーション。これは主の律法とか、定め、諭し、戒めという言葉を使って聖書のことを指し示しています。そしてそれらは私たちを生き返らせ、私たちを賢くし、喜ばせ、私たちの目を光り輝かせるものなのだというわけです。興味深いことに、この8節以降において、最後まで15節までですけれども、主と訳されている言葉が、神様の名前が7回登場します。一節から七節を見ますと、そこには主という言葉は使われず、神という言葉だけが一度だけ二節のところで登場します。この違いは何なんでしょうか。それはこの主というふうに訳されている言葉、これは実はヤハウェという出エジプト記の3章14節で、モーセが神様あなたの名前は何ですかと言ったときに、あなたはどなたですかと言ったときに、私はあるというものである。I am who I am と英語で訳されますが、その奇妙な、ヤハウェというすべての命の根源であるという意味の言葉、その名前を使っています。つまり、人間と私たちと関係を持ち契約を結ぼうとされるということを示している、そういう神であるということを、ここで物語っているということになります。神と言われますと、また天地万物を創造されたお方と言いますと、何か遠い存在のように感じますが、しかし主という言葉が聖書の中で出てきますときに、私たちは親近感を覚えるべきである、私たちの方にぐっと寄り添って近づいてくださるお方だということを示しているわけです。チャールズ・ハドン・スポルジョンという人がいます。次のスライドお願いします。この方、バプティスト系の牧師でありまして、有名な先生ですけれども、こんな言葉を残しています。He is wisest who reads both the world book and the word book as two volumes of the same work and feels concerning them. My father wrote them both. 最も賢い人というのは、世界の書物、ここではワールドブックと書かれていますけれども、世界の書物、つまり自然界、被造物のことです。このことと言葉の書物、The Word Book、聖書のことを表しますけれども、この二つが同じ作品の二巻本として示され、それを読む人であると言うんです。そして私の父がこの二つともを書いたのだと感じる人だ。その人がこの最も賢い人だ。こういう言葉を放ちました。自然界を見て、それはワールドブック、世界の書物であると感じ、またそのことを通して私たちは神の存在を知ります。しかしそれだけでは十分ではなく、この言葉の書物、聖書を通して私たちはこの方が私の父なる神であるということを知るというのです。主の言葉は完全、魂を生き返らせ、誠であり、無知なものを賢くすると言います。まっすぐであり、それは私たちの心を喜ばせ、純粋で私たちの目を光を輝かせる。しかしこれは聖書を読んでいて、すごいね、素晴らしいねで終わることではありません。主が求められること、それはこの言葉を聞き従うということであります。そのために神は与えてくださっているというのです。聖書の言葉を通して私たちは神ご自身のことを知ります。自然界は素晴らしい、神秘的です。しかしそれだけでは不十分。この主なる神、このお方が私たちと人格的な交わりを持とうとしてくださっているということ。私を作り、私を支え、守り、導こうとしておられるということ。私というオンリーワンのこの存在が、与えられたその命を全うし、私が私らしく生きることができるようにしてくださろうとしていること。 そういうお方がおられるというのは、人間の理性だけでは決してたどり着くことはできませんということを聖書は語り示しているというのです。しかし、もしここで終わっていたとしたら、それはそれで素晴らしいわけですけれども、あすごいねで終わります。しかしそうではないのです。次お願いします。12節以下のところで、この私という存在と深い関係、親しい関係を結ばれようとする、またそのために悔い改めへと導かれようとしているお方がいるということが示されています。12節以下のところで突然、あなたのしもべと出てきます。2回ほど出てきています。これはこの詩編の作者、ダビデであると言われていますけれども、ダビデがこの一般刑事、そして特別刑事、この二つの書物を自分事として、自分のためとして深く受け止めているという姿がここに示されています。そしてそれは、父なる神よと、主よと、私たちの心を、またすべてをこのお方に祈りを通して導いているということがわかります。自然界を通して私たちは神の存在を知ります。特別啓示、聖書を通して、神の言葉を通して、このお方がどういうお方であるのかということを知ります。聖書を読んでいきますと、不思議ですけれども、あたかも私のことが書かれているような、そんな気持ちに駆られる時がございます。ここで描かれている人、ああこんなひどいことをするのか、いや私は違うよねと思っていたかと思いきや、突然ある日、いや待てよ、私も同じかもしれないと、その罪深さを嫌というほど体験することがございます。それが私たちをこのお方から離れさせるのではなく、逆にこのお方へと導くのだ。それが悔い改め、これが神の業です。そう告白しているのであります。十二節からこうありました。あなたのしもべもこれらによって教えを受けました。これらを守るとき報いは大きい。誰が知らずに犯した過ちに気づくでしょうか。隠れた罪から私を解き放ってください。あなたのしもべを傲慢から引き離し、これに支配されないようにしてください。その時私は全くものとなって、多くの背きの罪から解き放たれるでしょう。私たちが私たちだけを見ているときに、私たちの間違い、過ち、憎しみ、妬み、ダークサイドと言われる、人には見られたくないような、そういう思いというものになかなか気づきません。しかし聖書の言葉はそれを嫌だというほど示します。そして示すだけではなく、そこから引き離そうとします。支配されないようにします。解放してくださいます。そして主の言葉は完全であるがゆえに、私たちを全く完全なものへとしようとしてくださるのです。ある人がこんなことを言いました。聖書を読むときに、私たちは自分が罪人であるということを知るように導かれます。だけれども、それはそこで終わるのではなくて、私たちを罪から救ってくださる唯一のお方がそのように導いているということを、そのことを知らなければなりませんと言います。感謝のことに、15節の一番最後にその言葉が出てきます。主よ、我が大岩、我が贖い主よ。この言葉がなければ私たちには希望がありません。なぜなら、私たちは自分たちでこのお方に近づくことはできないからです。贖い主とは、私たちの罪の束縛を解放させるだけの力を持ち、私たちを本当の意味で自由にしてくださるお方であります。もしかしたら私自身が罪に囚われているということに気づかない、そんな状態であるかもしれません。 一生懸命生きている、何が悪いんだと言いたくなるような、そんな状態があるかもしれません。しかし神様、私たちが本当の意味で生かされるために何が必要であるのかをご存知であり、それを達成してくださいました。それがこの大岩であるお方、贖い主であるお方が私たちのために来てくださり、ご自身の命を捧げてくださったということであるのです。つまり、次のスライドお願いします。主イエス・キリストこそが我が大岩であり、我が贖い主であるということを聖書は示しています。詩編19編が書かれた時にイエスはまだ存在していません。この地上には来られていません。しかしもうすでにこの約束が語られて、私たちは主イエス・キリストが来られて、自らの命を私たちのために捧げてくださり、そして死に打ち勝ち、蘇られた。その後を生かされているこの時代に置かれているものであります。依然として神は一般啓示、つまり自然を通して私たちに語り続けます。水が次から次へと溢れるように、華厳の滝でもいいですけれども、水が途絶えることなく流れ出るように、神様はご自身の言葉を持って自然を通して語ります。しかしそれだけでは唯一の真の神のことがよくわからない。ましてや私たちがなぜこのお方を必要としているのかもわからない。主は聖書を通してそのことを示されます。主への恐れが芽生えます。どれほどこのお方に結ばれることが幸いなことであるのかを示されます。それは主イエス・キリストが、私たちの大岩が、私たちの贖い主がこの世に来てくださったから、私たちに理解することが許されています。イエス様は私たちにこの信頼関係へと入ってくるようにと招かれます。決して変わることのない愛で愛してくださる方が、私たちの必要をすべて知っておられる方が、私たちに語りかけ、私たちを招いています。じゃあどうやったらこの方を知ることができるのか。それは今日の詩編からも見えることです。この言葉、この真理を私事として受け入れ、そして祈ることだということです。ある人が、小さな祈りから始めなさいとおっしゃったそうです。なんか大きな祈りですと、本当に神様聞いてくださっているのかよくわからない、そういう時に、些細な小さなことでいいから祈りなさいと。その祈りが聞かれているという体験を通して、私たちはこの方との関係が深められていくというのです。主よ、我が大岩、我が贖い主よと告白することができるように、そう体験させてくださると言っています。私たちに与えられているこの恵みがどれほどのものであるのか、またイエス様ご自身がどれだけ私たちに必要であるのかを、今週も考え、味わい、歩んでいきたいと願います。祈りましょう。父、子、聖霊なる神様、あなたは私たちに語り続けてくださっています。私たちの心と目を開き、あなたに向けさせてください。宇宙のすべてを作られたあなたが、この私さえも気にかけてくださっています。愛してくださっています。聖書を通してあなたご自身があなたを示してくださり、何よりも私たちの身代わりとなって、十字架にかかってくださり、死なれ、死に打ち勝って復活なさった主イエス・キリストによって、その愛と恵みと喜びと自由を私たちに注いでくださっています。どうか私たちをますますあなたへと近づけてください。あなたの優しさと憐れみを豊かに注いでください。そして今週もまた、私たちを通してあなたのこの愛と恵みが一人でも多くの方に届けられますように、私たちをこの場から送り出し、豊かに用いてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。